本語の SBS です。
メルボルン、そしてオーストラリアの人たちに日本一の黒毛和牛と言われている飛騨牛を流通させようと、岐阜県が単独でオーストラリア初の飛騨牛披露イベントを開催しました。去る8月28日に開催されたイベントには、業界関係者や有名なシェフなどが集まり、オーストラリア産の和牛とは格段に違う本家トップ和牛の素晴らしさを堪能していました。知事が率先して海外マーケットへの一番乗りを目指し、指揮を取る岐阜県。飛騨牛のみならず、県の特産物や観光の PR も代表団の方々が熱心に行っていました。世界的にも有名なこの飛騨牛、そしてこのイベントについて、岐阜県農政部農産物流通課販売戦略企画官の田口博也さんからお話を伺いました。
日本から初めて和牛が輸出されるということで、その中でも飛騨牛は一番にこういうオーストラリアのメルボルンでプロモーションを得るということで、ぜひオーストラリアのメルボルンの方にですね、飛騨牛を食べていただきたいと思っておりまして、今日プロモーションを出させていただきたいと思っております。でシェフの方に今日集まりいただきまして、飛騨牛の良さを直接知っていただきたいということで、我々は意気込んでおるところでございます。
日本の他の和牛と比べて大きく違う点は何でしょう？
和牛の中でもやっぱりプレミアムな和牛ということで取り組んでおりまして、日本でも有名なブランドであります。特に岐阜県は、その飛騨牛を中心にですね、海外戦略を行っているということで、東南アジアはじめアメリカ、EU、それで最後オーストラリアということで、今回オーストラリアに輸出を初めてしたということでございます。
東南アジアとかオセアニアの方はですね、それこそオーストラリア産の和牛といったものが、はい、出てると思うんですけれども、オーストラリアに来られてから、そのオーストラリア産の和牛といったものを召し上がられたことありますか？
はい、ちょうど今日のお昼にオーストラリアの和牛を食べてまいりました。はい、
感想はいかがでしょう？
やっぱり飛騨牛は柔らかくてジューシーで、口の中でとろけちゃうような感じの食感なんですけども、そこの、オーストラリアの和牛はやはりちょっと硬いかなっていう感じはしますけどもね。はい、ぜひその飛騨牛とオーストラリアの和牛をですね、シェフの皆さんに実際食べていただいて、知っていただければなと思っております。
ではトップシェフの方々の反応はどうでしょう？イベント会場のタクシーで披露された数々の飛騨牛料理の指揮を取った荒金シェフは、オーストラリア有数のトップシェフのお一人、飛騨牛のお寿司を準備されている最中にお話しくださいました。
作り手の立場から使いやすいですか？
使いやすいですよ、すごく。はい、油の乗りもいいし、面白いことにこの握った後に赤身になるんですよね、油が溶けてきれいに。それが全く違うところですね。油質っていうのは肉になじまないといけないんで、要するにその温度が常温になった時にこういうように色が変わってくるんですね。サシが溶けて、この状態が一番いい状態です。だからすごくとろける美味しさですよ。
そしてサウスメルボルンの有名和食店コメユイのエグゼクティブシェフの熊野氏は、
美味しいです。何もしなくていいですね。
また高級食材のユニークな使い方で業界からも注目されている庄屋のエグゼクティブシェフ野中氏は、
とろけますね。結構赤みが強いかなって見た目は思ったけど、結構食感がもう溶けていくね、やっぱね。すごく美味しい。
オーストラリア人ゲストの方々も皆さん満足なようでした。
It was really lovely.
Beautiful, very nice. Probably one of the better ones that I've had in Australia.
Yeah, I'm really enjoying it. And
このシェフは海外からのお客様がたくさん集まるような晩餐会などに自信を持って出せる食材だとも言っていました。
値段的にはどんな感じなんでしょう？
そうですね、やっぱり値段は日本でも和牛の中でも高い高価格帯を占めておる、牛肉でございますので、当然オーストラリアへ入ってきてもですね、輸送費とかもろもろ含めますと、オーストラリアの国内にあるオーストラリア和牛と比べるとやっぱりかなり高くはなると思いますけども、やっぱりそこは品質味の違いだと思っておりますので、ぜひそこは違いを シェフの方がですね自ら舌で感じていただければなというふうに思っております。飛騨牛はですね生産する頭数もですね年間1万頭という少ないんですね。九州のような大きな産地と比べて少ないと。で少ない中でやっぱり生産者が丹精込めて一生懸命、牛を可愛がって育てているということで、その美味しさがつながっているというふうに思っております。はい、そうです。飛騨牛は他の産地と違いまして岐阜県でほとんど貯蓄してるんですよ。岐阜県の飛騨ミートという貯蓄場で貯蓄しているということでものすごく、安全安心ですごくクリーンな施設なんです。そういう意味で、海外からお招きするシェフの方は必ずその施設を見ていただいてこんな綺麗なところで、美味しい安全な飛騨牛が作られているんだということをですね知っていただくために我々は視察していただいているということで、そういうところで土地した肉ですから皆様にも安心して召し上がっていただけるということを我々は自信持って飛騨牛を送り込みたいというふうに思っております。はい、
では飛騨牛はいつ頃から海外に輸出されるようになったのでしょうか。
2008年から輸出に取り組んでおりまして香港を初めて輸出したところで2008年に取り組んでおります。でその時は、0.3 トンだったものがですね年間の輸出量がですね、昨年度、2017年度はですね 43.2 トンということで、約これ150倍に増えてきているということで年々輸出量がですね増加しているということでございます。今はですね世界18カ国に飛騨牛を輸出しているということでございます。ぜひ今アジア EU 北米ときましたので今回このオーストラリアが増えているさらに増えていくと輸出力拡大していくというふうに我々は願っておりますのでぜひ飛騨牛をご賞味いただければと思っております。
今まで輸出しているところの反応というのはどうですか。
どこの国もですねやはりこんな美味しい牛肉食べたことないと。で我々はやっぱりこのプロモーションで食べていただくて感じていただければと思っておりまして、飛騨牛の良さはよく言われるんですけどどこが他の肉と違うんですかと言われるんですけど食べていただけば分かりますということで、このような試食会をして皆さんに食べていただいて飛騨牛のファンになっていただいているということでございます。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この飛騨牛は12月の天皇誕生日に日本領事館で行われる日本各地の特産物や観光などを PR するイベントでも紹介される予定です。在郷関係者たちにも人気の飛騨牛私たちがメルボルンで食べられるようになる日も近いのではないでしょうか。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。